FM 広報藤沢、本日は食中毒予防について生活衛生課の白井さんにお話を伺います。白井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、生活衛生課の役割とその中での白井さんの担当業務を教えてください。
生活衛生課食品衛生担当では、食品衛生法などに基づいて食品関係営業施設などの許可、監視指導、食品のサンプリング検査や食中毒対策を行っています。私は主に食中毒の調査などを担当しています。
それでは今日のテーマはまさにご担当されているということで、ぜひいろいろと教えてください。さあ、今回のテーマでもある食中毒予防ということですが、夏などのジメジメした季節だと食中毒って怖いなとこう感じるんですけれども、涼しくなってきた秋やこれからの時期も食中毒というのは注意した方がいいんでしょうか。
神奈川県内では7月27日に食中毒警報が発令されています。昔から食中毒は6から9月の夏に多く発生しますが、最近は冬を中心にノロウイルスによる食中毒も増えるなど、年間を通して食中毒は発生していますので、気をつける必要があります。
それではこれからの時期に気をつけたい食中毒についてもご紹介をお願いします。
冬を中心にノロウイルスによる食中毒の発生が増えます。ノロウイルスは強い感染力を持ち、しばしば集団感染を引き起こします。
ノロウイルスというのはどういった形で感染していってしまうんでしょうか。
ノロウイルスには3つの感染経路があります。1つ目は食べ物から人に感染する経路です。ノロウイルスは主に牡蠣などの二枚貝の内臓に蓄積されます。このようなノロウイルスに汚染された食べ物を食べることで感染します。二つ目は、人から食べ物を介して人に感染する経路です。ノロウイルスに感染した人が調理中に食べ物を汚染し、その食べ物を食べることで感染が広がる経路です。一つ目と二つ目は食べ物を介して感染しているので食中毒となります。三つ目は人から人へ感染が広がる感染症としての経路です。感染した人の嘔吐物や便などに触れることで感染します。またノロウイルスは乾燥に強いため、乾燥した嘔吐物などに含まれたウイルスが空気中に散ることで感染が広がる場合もあります。
こうノロウイルスっていうと、もう聞くだけで、ちょっと怖いなと思ってしまうんですけれど、どういった症状が具体的に出るんでしょうか。
ノロウイルスによる食中毒の主な症状は、嘔吐、下痢、発熱などです。通常は3日ほどで回復しますが、回復後もしばらくウイルスの排泄が続くため注意が必要です。
食べ物からの感染であったり、人からの感染であったりということで、様々な方法でノロウイルスと接触してしまう機会が多いんだなということを強く感じました。これからの時期、怖いノロウイルス予防するためにはどういった方法があるんでしょうか。
ノロウイルス予防の4原則は、ノロウイルスを持ち込まない、広げない、加熱する、つけないです。一つ目は、ノロウイルスを持ち込まないです。ノロウイルスを持ち込まないためには、手洗い、うがいを徹底する、健康状態を把握して、体調の悪い人は調理しない、などの対応が必要です。二つ目は、ノロウイルスを広げないです。ノロウイルスを広げないためには、定期的に消毒、清掃を行うことです。特に嘔吐物は汚染拡大の大きな原因になるため、塩素系の消毒薬を用いた適切な消毒が有効です。アルコールによる消毒はあまり効果がありませんのでご注意ください。
私たちはアルコールを使うとなんとなく消毒できたかなと思いがちなんですけれど、アルコールではいけないということなんですね。ちなみにその塩素系の消毒薬ということで、これは 外で購入しないといけないものなんでしょうか。
ご家庭でも簡単に作ることはできます。台所用塩素系の漂白剤 5% を原液とした場合の作り方をご紹介します。調理器具やドアノブ、手すりなど通常の殺菌に用いるものとしては、1リットルのペットボトルに水をまず入れます。そしてキャップ1杯の漂白剤を加えることで適切な濃度の消毒液を作ることができます。また高濃度に汚染されている嘔吐物や便などについては、500ミリリットルのペットボトルに水を入れ、キャップ2杯の漂白剤を加えることで適切な濃度の消毒液を作ることができます。
この方法を用いれば、お家にある台所用塩素系漂白剤を使って、こういった形で冬に向けて作ることができるということですね。さあ、それでは予防法の残りの2つについてもご紹介お願いします。
3つ目はノロウイルスを加熱するです。ノロウイルスをやっつける有効な方法は熱を加えることです。食品は中心温度85度から90度で90秒以上の加熱を行うことでノロウイルスをやっつけることができます。4つ目はノロウイルスをつけないです。ノロウイルスをつけないためには、調理前に手洗いを徹底する、調理器具の洗浄消毒を徹底するなどの対策を行うことが有効です。これらのノロウイルス予防の4原則を徹底して感染予防に努めていただきたいと思います。
本当ですね。これらの4つの感染予防の方法というのをしっかりと意識しながら生活していくというのが大事なんだなということを感じました。私たちの日頃の生活の中では、どういった形で他に気をつける方法などはあるんでしょうか。
日頃の生活の中では、手洗いを徹底することが大切です。手洗いでは2つの注意点があります。1つ目は、洗い残しがないように手洗いすることです。手のひらは一生懸命洗う人が多いかもしれませんが、指先、親指の根元、指の間などは手洗いが不十分になりやすいので、気をつけて手を洗いましょう。2つ目は、アルコール消毒に頼りすぎないことです。アルコール消毒はノロウイルスにあまり効かないので、手洗いは石鹸やハンドソープを使って泡立て、水でしっかり洗い流すことが重要です。
さあ、それでは先ほども症状の方をお話しいただきましたが、どんな症状が出たら病院に行った方がいいんでしょうか。
食中毒の主な症状は吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などです。乳幼児、高齢者や抵抗力が弱い方は重症化することもあります。なお、症状には個人差もあります。体調が優れない場合には医療機関を受診してください。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
手洗いは食中毒予防の基本です。洗い残しがないように正しい手洗いを徹底してください。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は食中毒予防について、生活衛生課の白井さんにお話を伺いました。白井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。